もう軽い感じで今話したいことがあったんだけどさ、最近さ大村知事がさ瓦礫の受け入れを発表したじゃん、
うん、あやるってね、うん、
あれについてい
や受け入れればいいと思うけど
まあそのね難しい感じで聞いたけど今、
うん、でも瓦礫に放射線のそのあれがないんだったら別に受けりゃいい、うん、あるんだったらやめないしと思ってるけど、うん、風評被害が問題なんでしょ。何なのこれ。やっぱ自分の近くに来るのが嫌なのかな、
うん、うん、っていうのもあるだろうね。まあ住んでる人も反対してる人もいるだろうしね。
瓦礫って別に福島の瓦礫じゃないでしょ。
福島の瓦礫じゃない今のところ。
岩手とか、
うん
じゃあ、
宮城
早く受けりゃいいやなと思うけど、そうもいかんのだね。
そうだね。
でも受け入れる自治体で決まってくるじゃんね、やっぱり。
うん、そう、ちなみにね、まあ、今日話すかどうかわかんないけどと思って、たまたま来る前にキラッと見てみつつさ、一時があるんだけどさ、これが一応全国で受け入れを発表したとこと拒否をしたとこと決まってないとこって言うんで、これが12月時点ぐらいだから、まあ愛知はこれから
不明
赤になりそう。ひょっと見るとまあ半々、受け入れの方がちょっと少ないかなっていう感じだよね。
お反対、
うん、だから北海道東北のあたりは比較的受け入れ、あと首都圏、
うん、
東京の方と、あと大阪の方と、あと高知はちょっと飛んでるけど、受け入れで。他は反対。富山とか愛知とか、広島はちょっと、あれだよね、いろいろあるしっていうのもあるだろうけど、保留。
そんなに瓦礫あるんだね。
瓦礫がね、今2200万トン出たって言われてて、そのうちの 6% は処理が進んでる。94% はまだで、一応愛知の、まあ、大村さんが受け入れしたいっていうふうに発表したのは50万トン、うちの。
なんか結構多いじゃん、
うん、
どこに行き来るんですか。壁南とかあるのかな。
壁南の火力発電所と、知多の新米この辺りに新しく施設を作って、そこで受け入れるっていうふうに、で両方新しい施設を作るっていうふうに大村さんは言ってるけど、大村さんが言ってるだけじゃん今の段階だと。一応県の議会は反対してて、で一応県としてはその環境省の方に2回質問してるんだって。今これしこの段階で白になってるんだけど、回答して十分な回答が得られてないので保留しますっていうふうにずっと言ってたんだけど、大村さんがやりますっていうふうに先走っていったっていう感じで、いろいろ聞かれても具体的には何も決まってないので今は答えられませんみたいなので小出しにしてる状態っていう感じかな、愛知の状況で。3月の半ばぐらいに静岡の島田市が受け入れを決めたみたいな感じで、なんかたまたまテレビでニュースになってたけど、
もう知識がないから分からん、うん、その瓦礫を受け入れることでどんな危険性があるかっていうのが分からないと、
うん、
多分何も言うことができないかなって
、うんね、
危険だったら考えなきゃいけないし、別に危険じゃないんだったら受け入れればいいと思うし、
うん、それがその危険か危険じゃないかっていうのが定まってないからいろいろ揺れるんだろうね、
うん
うん、っていうのは前話した通りで何も分かって聞いたことがないから、
受け入れないとどうなるかとか、
うん、
そういうのをちょっと調べない。
そうだね、
受け入れるとどのくらいその問題が解決して、それを愛知は受け入れないときたら
どうなるかとか、うん、とりあえずね環境省が今さテレビとかでなんか絆とか言ってこの広域処理を進めるようになんかいろいろ多少働きかけてはいるんだけど、24年度の予算を15億円使って環境省がまあ広域処理を進めるための広告 PR のやり方についてそんなに金出すからアイデア募集中みたいな、入札みたいなそういうようなことをやってて、であと除染も合わせて同じだけ15億進めるようそんだけお金出しますみたいに発表してて、まあそれも当然賛否があるんだけど、なんか 津田大輔っていうそのジャーナリストがいて、 IT ジャーナリストなんだけど、ツイッターをまあなんか結構有名にした人で、有名なジャーナリストがいるんだけど、その人がなんかその一応宣伝広告みたいな、宣伝報道みたいな、なんていうの、調査、を前後編に分けて取材をして、環境省の依頼を受けて、でそれの前編がね、最近の記事が公開されてて、まあ、それがなんか炎上してるんだけど、前半だけど、あのそれにいろいろ書いてあってさ、今の内実みたいなやつで、結局その公益処理を進めないといけない理由っていうのが大きく3つあって、一つが現地の土地利用、東北の被災したあたりって結構山が多くて平らな土地がないんだって、あんまりで集めた瓦礫をさ、そういうところに山積みにしてるからさ、土地がないんだよ、だから新しく町を作ろうと思っても、そもそもそこに瓦礫がいっぱい山盛りになっちゃってるから、町づくりが進まんないっていうのが一つ。あと二つ目が安全衛生上の問題で、そのたくさんの瓦礫を山積みにしてると、なんか去年もあったみたいなんだけど、20メートルぐらい積んでて、でその中で火災が起こって火が発火しちゃってさ、で当然そういうのもあるとなんか有害な物質というかガスとかも出る可能性もあるし、衛生上も良くないよってことで今平らにどうにか広げてってるんだけど、そういうような危険性をなくしたいっていうのが二つ目、ね、3つ目は被災者の心情ということで、まあ単純に自分の町の家とかがまあ流されて、そういうのがいっぱい瓦礫が山積みになってる状態にしておくと、単純に見ててトラウマじゃないけど、悲惨なことを思い出すし忘れるないからどけたいっていうのが3つ、その大きな3つが一応要素っていうふうに調査では書かれてあって、まあ大体そんなところだろうと思うんだけど、
まあでも片付けなきゃしょうがないね、どこか取らなきゃっていうのはあるのかもしれないけど、まあ我々なんか特に明日は我が身みたいなところに住んでますしね、どっかでやんなきゃいけないんだったらね、別にしょうがない、愛知県に住んでる以上そういう方針だったら俺はしょうがないかなとは思うけど、
東京はもうやってんだよね、確
かに、東京やってる、
まあ、それは自分のところに近くに来るから嫌だとか、まあそういうのもあるってあるけど、そういうことも言ってられ
ないよね、
そういうレベルの問題じゃないような気もするし、しょうがないよね、その辺だって
国の問題だからね、冷たいなと思ったからね、結局
絆とか言うとるけど
絶対持ってると思うよ、
そうそう、これ見て思ったもんね、これさ、この赤いところ
がさ
受け入れで、青が反対なんだけど、まあちょっと色が汚いけど、
だって俺が被災者だったら受け入れてほしいって思うもん、
ね、
だったから
そこ住んでんだもんね、自分、
まあ子供のこととかいろいろしてね、まあ、自分のことは変更なめは心配はあるっちゃあるけど、まあね、別にその人たちが悪いことしてそうなったわけじゃないしさ、
結局風評被害でしょ、なんかニュース見てると、そこの近くで農産なんか野菜作っとったら、
まあ、ね、でもまあでもしばらくダメだろうねと考えても、外壁取ったところで、
なんか取ったところでね、でもね、あの私4月からね、うちの職場の人はね3人ぐらい出向で区画整理、女川、今原発があるところなんだけど、宮城が、そこに出向に行ったんだけど、1年で、今もうその人土木系なんだけど、その人が行って仕事をする内容があるってことは、やっぱ撤去も当然ある程度進めるだろうし、区画整理、町の区画を決めて復興に向けての町づくりが始まってる、計画が始まってるっていうことだから、まあもうやらざるを得んというか、もうどんどんやっていくっていうことなんだろう、丸がありすぎてね、
そう
論点が
そもそもその放射能っていうのがよくわかんないもんね、
そうなんだから
目に見えないし、
だからなんかまあいろいろ言われとることもあるけど、まずは危ないって言われてるものなんなのっていうのが重要かなと思って、この前本持ってきたんだけど、あれ見て分かったのがあんまり分かってないってことなんだよ逆にそれ分かってなかったら風評被害もそれは起こるわって話でさ、専門家分かってないっていうのも、
誰も分かってない、
まあ、どのくらいの線量があるかっていうのをまず正確に
調べないといけないし、測定がしないといけないし、
その値が出ないとさ、実際に被害があるのか、
うん、
まあそう絶対出る被害はなくて、まあ、確率的にまあがんとかそういう系のものが出る可能性はあるっていうくらいだったら、まあ実に人間日常的に放射線を浴びてるわけだから、まあその限度決められた限度内だったらまあしょうがないかなっていうふうに、しょうがないっていうか、まあ別にね、うん、まあ思うけど、まあ子供たちがやっぱかわいそうっていうのはかわいそうだけどね、俺ぐらいの年になっちゃえばあんまりそこまでね言っちゃう関係ないかもしれないけど、子供の方がやっぱりなんか影響は大きそうだけどね、
うん、一応今ガレキの化学処理ができる放射線の基準っていうのが8000ベクレルっていう風に一応環境省が定めてこうやって作ってやるって言ってるんだけど、まあそれじゃあ高すぎるだろうみたいな、一応その8000っていうのが専門家が取り扱うレベルで許容できる範囲内ってことで決められてるから、広域でやってもそんな専門家がやるわけじゃねえじゃんっていう話で、各自治体とかが独自に基準をそれぞれ設けてやるって話で受け入れてる。で、なんか100とか言ってるじゃんね。100っていうのが製品の放射線基準なんだって。まあ自動車でも何でも生産される材料の基準で、それっていうのは結構まあ非現実的っていうか、まあ非常に難しい、普通にしててもだってそのぐらいはあるんだからっていうことで、まあそういう基準になってるから難しいんじゃないのって話だったり、なんか一方で埋め立ては10万ベクレルまで OK みたいなとか、なんかまあいろいろいろんな基準が、
まあその基準も結局ね人の都合で作るもんだからね、なんだよねだって基準の中だったらいいとは言うけどさ、本当にいいかどうかは分かんないもんね、
その基準の基準が分かんない
も
ん
ね。そう
でもまあ受けるよりいいじゃん、受けるしかないでしょ。
そうだね、まあ国レベルの問題だもんね、あれはね。
今日たまたま朝時間あったから見てたらさ、愛知県のニュースの書き込みで大村はやっぱこいつはダメなやつだったわみたいなコメントとか、まあそれはいいんだけど、まあそれでもし放射線被害が出て、まあ、どっかの全国で、うん、そしたらまあ当然受け入れたところは大丈夫か大丈夫かっていうふうに、まあ、パニックになるし、愛知県で受け入れるとしたら世界に製品を出荷している、まあ、自動車工場だとかがあるわけだから、そういう海外に製品を売る立場としての世界的な風評被害みたいなやつが広まる恐れもあるんじゃないのっていう書き込みとかもあって、
なるほどね、
うん、そんなこと言ったら海外から見たら日本はまあ、イコール全部一緒みたいな感じで言えんくもないかなとも思うけど、まあ確かに距離は近くなるよね
よく太鼓クラブも来てくれるよね。
そう、そうなんだよ。だから多少影響あると思うんだよね。
いい人たちだと思うよ、来るの。
まあ逆に瓦礫とか拒否してるって話を聞いた外国の人が、なんか日本人はもっと温かい国民だと思ってたみたいな。まあ本当の意味での支援っていうのはそういうところになるんだろうしね。もうお金は多分あるわけじゃん。義援金とかってかなりの額が。
実際やっぱその受け入れを表明してるのがたまたま結構都市が多いんだけど、まあそういうのを金づるにして補助金を国からもらったりだとかする、まあ材料に当然まあするし、施設を建設するって言ったらまあそれにを作るためのみたいな感じでそれを言ってく形になるじゃんね。よくも悪くもまあ日本はずっと中央集権みたいな感じで税金をたくさん集めて、一遍東京に集めた金をさらに今再分配して、お金を全国的にまあ平準にまあ平らにするみたいな感じのやり方をするから、やっぱ各県とかは同補助金を他の県よりも多くもらうかっていうのはやっぱ内部的にはまあそれがステータスになってるんだよねっていうのもあって、多分結構都市は協力してやるしかないんだよ。でもその分の金をもらいますっていう、
まあ原発自体もそういうのもあってどんどん広まっていった
んでしょ、うん、そうだね、それは逆パターンというかね、
うん、
地方に立地してその代わりに、うん、金を提供しますってことですよね、うんうん、っていうのと、あとまあ市でも県でもそうなんだけど、やっぱり 例えば愛知県に働いてる職員だったら愛知県の人たちを裕福にしたりだとか生活する上で充実させるようなサービスを提供しようみたいな感じ一応考えてやってるから、隣の岐阜とか三重よりも愛知の人を優先するみたいな、まあ、それが仕事っていうふうに思ってるし思われてると思って仕事をしてる人たちが多いから、なかなかこういう反対の人とかもいるけど、被災地の人とかは本当に心情的にも察するし大変だと思うけど、ただ土地的にはかなり離れてて関係のない部分で、まあ住んでる人たちに対してそういう人たちが心配になるような政策はしたくないっていうふうに思うじゃんね。だからそういうスタンスでいくと、まあ、反対してる人の言い分も分かるかなっていう気がするし、それは拭えない部分はあるんですよ絶対。
いやまあそりゃそうだよ、
まあ、放射線がゼロじゃないといかんとか言っていたって、まあ、ダメなんだダメだっていうふうに言うんだけど、まあね、嫌だっていう人はまあ嫌だで、
まあ、それは県民全員が納得して受け入れるなんて絶対ない、うん、
うん、だから結局リーダーになってる人、選挙とかで選ばれた人が
そんだけに
政治的判断をしてあとは納得してもらうよう努めるしかないんだけど、うんうん、
まあね、中途半端に情報が回ると難しいよね、うん、今の世界が、うん、なんか別にみんな詳しくないけど放射能、放射能が嫌だっていうことは分かるっていうぐらいだとさ、すごく話が難しいよね。なんかめっちゃ詳しいとか何も知らないとかの方がなんかまだ、
うん、
ね、めっちゃ詳しかったら多分なんかね、もうこれはもうどうしようもないっちゃどうしようもないみたいなことまでわかるかもしれないし、何も知らなかったらね、昔とかはそうだったかもしれないけど、もう普通に瓦礫持ってきてくるだけで終わりっていう話になったかもしれないし、こうやってなんかやりにくいだろうね上の人はねその末端の国民にもいろんな情報が筒抜けで、うん、まあ、マスコミがいいように煽るように国民を踊らされるっていう、
それがほとんどだ。
うん、まあ、本当にまあそれこそ信号通が言うみたいに、ちゃんと本当は自分で疑問に思ったことを調べて、ね、自分の中の考えを持つってことが多分一番大事なんだろうけど、結局そうじゃなくなかな、まあ、自分もそうだけどなんとなく不安に思ってたりなんとなくっていうのがあんまり良くないと思う、まあ、逆にまだ意見を言うレベルに達してないっていう自分自身のことそう思うけど、ね、うん、本当に反対する気があるんだったらちゃんと勉強して、うん、意見を述べようっていう、
そうね、
うん、俺は別にそんな気はないから、
うん、なかなかね、そういう、うん、そこまでいける人がいないよね。
だから本当に反対だと思うんだったら自分がなりにしっかりした答えを、
うん、
答えっていうかね、意見を持たないからね、
うん、
まあ賛成派だって本当はそうなのかもしれないけど、
うん、でもやっぱその専門家ですらそうだと思うけど、じゃあ根拠を見せてみろ、データを出せっていうふうに言われると放射線に関するデータなんてないもんね。
ないでしょね、そんな都合の悪いデータは取らないよ、
ね、うん、で当然そこでこうこうこうですっていうデータを言っても違うじゃないかって言われたら、うん、またそれを揚げ足の取りの材料にして根掘り葉掘り聞かれるし、かといって分からなかったらお前何もできねえなみたいな感じで罵られるしみたいな、だから
そう、まあ、反対するなら反対するで瓦礫の受け入れを、
うん、
多分本当はじゃあその瓦礫をどうすればいいっていうとこまで多分考えないといけないっていう話になってくるよね、
うん、
嫌なのは分かったけどじゃあどうしたらいいと思いますかっていう話になってくるじゃん多分、
うん、
それ嫌だ嫌だっていうのだったら多分誰もできるしさ、
日本ってあんまディベートとかせんのがね、
しないよね、
うん、
逆になんかそういうのがあんまり自分の意思とか感情を表立って示すことがあんまり良しとしてない、
うん、
まあ、そういうのを隠してなんか行くのがむしろ美しいとされて
るみたいな、そうだよね、何も言わないで黙々と仕事をこなすのがいいみたいな、美徳だみたいなね、
逆になんかそういうディベートとかして批判されるとなんか、
まあ、その
ディベートじゃなくてなんかね、
うん、
ただの悪口言われたみたいな、
そうそう、なんか そいつの人間性が悪いみたいな、
ね、そうそうそうそうそう、うん、そんなような解釈になっちゃうような、
多分そういう風になんかいろいろ言われて、まあいろいろごちゃごちゃ言われるのなんか嫌だし、 とりあえずまあ いい気とっかみたいな感じで決めたことが後々大変なことになったりするんだろうけどね。
うん、また地震起きそうだよね、なんか。
そうそう、3月めっちゃ多かったよね、
うん、
東北で。そう、あ、東北で
震度5強とか、
ね、地震分からんもんね、それが一番怖いよね。こっちに悪気持ってきたってね、こっちで悪気できる
かもしれないし。そうそうそうそう、だからまあそこまで考えるっていうのは一つありかもしれない、うんうん、まあこっちで地震起こったところで原発なかったら、まあ、放射線の話はないし、
うん、でも結局ここら辺でかい地震来たらアウトでしょ、たぶ
ん。何がアウトになる
の？浜松のとことかさ、
うん、
若狭湾の方とかさ、
うん、まあ、若狭はそうだ
ね、挟まれたって、
うん、
浜松の原発とか思いっきりなんか断層運用を買っとんだね、なんか、
うん、
なんかあれ気に岩手のガレキだったらいいような気がするけどね。
うん、どうなんだろうね、
何なんだろうね、それ一緒くたに考えすぎだよね、
うん、
地震イコール放射線、
うん、本当にそのどうなんだろうね、瓦礫のあれって。
で、ここの瓦礫って言って地図で示してくれよ、いいっすよって言うんじゃないの言わないの、
どうなんだろう、
今っていうかその遠いとこじゃん、
う
ん、福島、
うん、結局多分その攻撃に持っていくための仕組みをどうするかによるんだと思うね。例えば瓦礫積んであるじゃん、で、まあ先月測って放射線なかったですって言っても今月もしかしたらあるかもしれないじゃんっていう、一日でまあ変わるよねってのまで信じないっていう風になるんであれば、それは測定不可能だよね、その持っていく時に測らないと、うんうん、
まあ逆に持ってきてから愛知で測る、
うん、っていうのもあるし、まあでも愛知で測って愛知でありましたねうわどうすんだってなってなったら困るから、まあ向こうで測ってもらうと困るわね、うん、
まあ向こうで測った上でこっち持ってきても測って、
測りながら困る、輸送経路でしまっちゃって、
そうそう、だからその仕組みをしっかりすると、まあ、当然運搬コストもかかるから、うん、それの面倒も見といかんし、
封鎖すんのかな、しねえか
今ね、なんか今なんか船を使って運ぼうかっていう計画もあるみたいなんだけど、港が
近く通るかみたいな話もあるんだろうね、
うん、当然近く通るのもあるし、そもそも港に船がつけれないって
ねだって漁業関係とか最悪よね、そんなことされたら、
うん、めちゃくちゃだと思う。
まあ運だよね、こうなってくる、
うん、こうなったら運だって、別に海外に住むっていう選択肢もあるんだもん、
まあね、
現実的には非常に厳しいかもしれないけど、
ね、お金かかるしね、
だからまずはもしかしたらそういう選択肢を取るべきなのかもしれないしかし5年後にはまた大地震が起こって原発もいくつも爆発して、もう日本に住めないっていう状況になるかもしれないからね。
もうそれに多くの人は今までそういう現実があることにすら気づいていなかったっていうことだよね。原発があるのも分かってたし、地震が来るのも分かっ、いつか来るだろうっていうのは多分分かってたけど、結局そこまで考えてなかったっていう、危機管理がなかったといえば、
うん、じゃあさ、その危機管理がなかったっていうのはさ、誰に対してまで言えるかだよね。その5歳とか6歳の子供には当然言えないだろうけど、うん、じゃあ20代の俺らだとかに言えるのか、親世代の40代とか50代とか、そのぐらいの人たちに言えるのか、うん、って知らんかったのかな、どうなんだろう、教科書にどうやって書いてあるんだろうだけどね、まあ、
知らん、
うん、個人の問題っていうか、まあ、
うん、
国民全体的な流れとして、
うん、
なんか国民、あまり日本って政治とかに多分あんまりどっちかというと興味ない、
うん、そうだ ね、
政治的に、なんかそういう行われてることに多分あんまり興味ない、
うん、
よね、多分、
うん、
決まったことをそのまま受け入れて、
うん、なんかそれがだって良しとされてんだもんね。
そう だからまあ途中でどっかでそれに気づいていればそういう流れはなかったかもしれないし、
うん、
それを、まあ、気づかせない政治もしてたしね。
そう
それに気づかない
と、うん、まあでもまあそんなことを言ってもしょうがないからね、
うん、
まあどうなってもいいと俺は思ってるよね
結構だからそういう人が多いんだと思う。どうなのと思う。まあいいや別に、だってそもそも自分だけ良ければいいやだったらさ、別にいいじゃん、まあ、いや別に俺結婚しねえしみたいな別にまあ放射線でガンになったら死んだらいいや、へへ俺はまあそんな人生だったんだなって、まあ、
自分だけ良ければいいっていう人は逆に反対するんじゃないの。
う
ちの周りに来るのだけ嫌だ。
ああまあそう、どっちかはどっちとも言えるわね。いやでもまあやっぱり子供 がいる世帯だとかはやっぱ気が気じゃないと思う、うん、いや俺はいいけど別に、
まあ、子供がみたいな、うん、
なんか
子供に子供にさ例えば育ってきてさなんか不備があって持ってきたがれきに放射線がありましたとかでそしたらまあその言われんけど、
うん、
なんでお父さんたちの世代ってあの時に反対してくれなかったの、
うん、
あの時に反対してくれてたらそんなこと起こんなかったじゃんとか、
うん、
あの時に原発反対って言ってくれれば作られなかったじゃんとか言われてもまあ別に無力なんだけど
まあねでもそんなこと言われたら殴るけどね
殴るけど
ふざけんじゃねえぞ
うるせえ国の方針だ
っつってそんなこと言わせそうやって思えねえ、
まあまあ、
親御先
海外行けばよかったじゃんあの時さとか言って女子高生ぐらいになった娘さんに言われたらどうするかだけどまあだって海外に行ったら行ったらなんか問題あるんだよ絶対、
うんうん、だって海外に行ったらさ殺されちゃうかもしれんよ普通に
そう治安治安的なのもね
リスクが上がるかも
日本人だってサービスされるかもしれないさ、
うん、そうそうそういうのもあるし、
うん、あ難しいよねだってまあ将来的に発症したからって本当にそれが原発のせいなのか分かんないっていうのが一番難しいよね、
うん、
結局確率的な影響だからさ確率が高まるっていうだけの話ですかね癌に なったりするのも別に放射線がなくてもなるし日常を浴びてる放射線でもなるだろうし、
うん、
まあ持っていったら歯医者とか医者に行ってトロレントゲンだって一緒だし
エコチル運動ってしてる
ん
エコチル運動エコチル調査だっけ国の調査で、
うん、
エコロジーチルドレンだったかな、
うん、
今年1年間か2年間かしらけどもし生まれた新生児のお母さんと子供 の化学物質と障害の影響を
統計的になんかそ
う追跡調査で13年間やるっていう調査
なんか最初の結構前に発表されたやつよね
そう
なんか人体実験じゃねえかみたいな感じで言われてたような覚えがある
でもその放射能の影響とかでやるらしいよ、
うん、
逆に
今までそういうデータがないもんね
そうそう
なんか噂みたいな話しかないもんね
そうそうそう
チェルノブイリの近くでは甲状腺がんが多くなったとかさ
危険死が多く
なった多かったような気がするみたいな、
うん、これでもまあ実際に事実としてまああるんだけどねアメリカだってそうだしアメリカは原発立地地域の 100m 圏内は発がん率が高いから、うん、まあ 100m 圏内っていうことであれば 100m 100km 圏内、
うん
うん、っていうことであればだいぶ福島原発から考えても範囲に入ってくるから日本もじゃあ別にどこに置いてたって一緒じゃんっていうのもあるんだけど、
うん、原発の方がやっぱ早くなくなるわけその放射能は
原発
であ原発ごめんあの爆弾の方もね
そうだね、やっぱり爆破して
燃焼の量、スピードが違うからっていうのはあるわけだね、
多分あ、半減期
半減期とかその物質が残留するっていうのは、
うん、そうですね、まあ、チェルノブイリとか、まあ、他の、まあ、原子力爆弾とかとの違いっていうのはやっぱり爆発して上空に飛んで結局偏西風だったり風でどんどん流されるからチェルノブイリに関してはそれが影響して他の国大丈夫なのかみたいな大騒ぎになったっていうのもあるんだけどその原発事故の場合は地中にも潜ってるじゃんねメルトダウンしてまあ溶けてなんか海に流れたり地中の中に入ってってどこまで到達してるか分かんないけど地面を溶かして下に行ってるってわけで土壌汚染とかそういう残留のお話になってくるからまた別の問題があるのかなっていう気がするよねだからなんか話が出てたのは除染とかやってるけどさ結局移すためだけの汚染でしかないし残留物質っていうのは山の方にやっぱ放射線はたまるので山の磁気とか の表面だとかにでそういうのが地表の、まあ、土の中の水分だとか伝わって流れ出て水島の方に行ったりするからそうなると結局どんだけ除染しても山の方を除染しない限りどんどんこっちの方にホットスポットとかもああいう山とか多いんだけどなんかそういうとこにからまあ流れてくるから一緒じゃないのみたいな話とかまあそこに15億かけるって話なんだけど、
もう出てないの、じゃあ、あいつから原発から
出てるの、あいつからは
出てんじゃないの、そりゃ
あいつからは、
だってそこに物質があれば、半永久的に出続ける、半永久じゃないけど、ものすごい長い年月に出続けるわけでしょ。
封鎖できてないの、その事故前ぐらいの。
外に漏れてるかどうかって話は分かんないけど、
漏れてないよね、さすがに。分かんないよね、こんなこと言ってないよね、言ってたの。
まあちょっと進捗状況まではなんか難しいけどね、なんか
海にどんだけ流れてるかも分かんないし、
魚食って大丈夫。
まあダメっちゃダメじゃない
食べない方がいい、ね、
普通に考えたら
あっちの方でね、
完全に濃縮されてさ、
うん、
濃いくなったやつをいただくっていうことにはなると思うけど、
だからもう結局さ、じゃあどっちなんだっていうことをはっきりさせたと思ったら、まあ非常に難しいよね、
うん、
その時間的なものもあるし、今日良くても明日はダメかもしれないだとか、そういう風になるともう今みたいな話で、その時にまあいいか悪いかって言ったら悪いんじゃないみたいなそういうそっちでなんか対極的な判断をして、じゃあ根本的にはどうなんだっていう風にちゃんとそれぞれ探して自分で情報を当たって、これだったらいいのかなっていう風に思えば食べればいいし、やっぱダメでしょって思えば食べなければいいし、で結局保証は多分してくれないから誰も、
まあ自分の身は自分で守りつつ、まあベターだと思う方を自分で探していくっていうのが一番賢いかもしれない、
で、まあ保証どうしてもしてほしければそういう人体実験みたいなのに参加するか、どうにか裁判をそれでもして裁判を勝てばいいんだけど、なかなか多分勝てないんだろうし、ね、俺も多分自分の家系的にあのがんになる可能性が高いと思うから。
俺もだね、
じいちゃんどうだ、
俺もじいちゃんがんで死んでるし、
じいちゃんがんだし父さんがんだし、
なんかね、昨日だその本屋行って全く中身を見てないんだけど、たまたまパッと見なんか平積みになったりしてるじゃん本屋を入り口とか、それで見たのががんで死ぬのが一番いいみたいなキャッチフレーズみたいな本があって、原発コーナーみたいなやつの一角にあったんだけど、そういう主張も出てきたなみたいなそれで死んだ方がいいわみたいな、それで死んでやるわみたいなのも出てきてますと、まあ、いろんな考え方がある。
そうだね、
そっちの方がもしかしたら楽な生き方になるのかもしれないけど、
まあでも多分知らないだけでなんかいろいろそういう危険なこととかっていうのは多分腐ることあるんだろうなっていう気がするけどね。
今やってる危険なことってある？
危険なこと
は別に
ないよ。
でもあれね、車運転してるときにアタリティンエイジライオットとか聞いてると危険かもしれない。
まあ車だって危険だしね、あれで何年間もうすごい数死んでるし、あれがなかったら多分死なないし、でもあれがあることによる利便性を取ってみんなあれを使って生活してるということだよね。
使わなくても巻き込まれるしね、
そうそうそう
そう普及性、
まあ、チャリだってそうなるし、
チャリ危ねえもん
ね。ねえ、まあ、そういう話になるのは火だってそうだしね、やっぱエネルギーを使うっていうのはね、何かしら危険をはらんでるっていう難しい話だよね。まあなぜかレバーだけは禁止になったけど、
レバーは全然禁止になって禁止になってで、ああ美味しいのになみたいになるじゃん結局。
まあ別に俺は別に禁止にしてほしいと思ってなかったし、ね、
あ、欲しいと思ってなかったけどなったんでしょ、
まあなんかよく出てるじゃん、別にそんなに食中毒もレバー多くないっていう、統計的に見るとね、そんなめっちゃ多いわけじゃない、他にも禁止すべきものがあるんじゃないかってい
う、富山のやつ、富山
のあの恵比寿屋なんか、
あれもね報道とかでなんか、ね、インタビューみたいなやつされてたけどね、
こうガンと出ちゃうとやっぱりそれは蓋しようっていう
臭い
もんですね、
臭いっていうかうるさいもんに差し上
げて、別になんか根拠があって禁止したっていうよりは、まあ国民に納得してもらうために禁止したって感じだから、
まあ原発とかはまあ臭いもんに蓋をしたのがその蓋が取れたってことなんだよね、蓋が取れていざ開けてみたらむちゃくちゃ臭かったってことなんだろうね、ずーっと蓋してたから
思わぬとこ行きたくな
え、そこだけだったみたいな
地球にあげられて
本当にね、笑い事じゃないけどもう笑うしかないよね、ここまで来たらね、
こ 個人の力ではどうしようもないよね、
うんうん、まあなんか少なからずそういうの危ないよねって言ってる人いたんだけどね、そういうのが取り上げられなかったよね、
うん、まあでも誰も取り上げないよねそんなこと、
うん、
誰もっていうか普通のマスコミは、
うん、マスコミもそうだしさ、だって俺らとかでも話しづれえじゃんそんな、ね、うん、だからこうやってみんなでさ同窓会だとかまあなんかいろんなところでさ集まってさいや最近どうよって言ったらさ、いや最近原発がさみたいな言ったらさ、うん、え何言ってんのこいつみたいな、やっぱ盛り下がるみたいになっちゃったりするじゃん、本当はもしかしたらね、そういう前から話さないといけないことだったかもしれないけど、
あんまり日本人がそういう話をしないってのは結構珍しいね、多分世界的に見て
かもしれない、 むしろフランスとか大好きだよねそういうの、
うん、多分本当に若い人とかもちゃんと関心持ってそういうことを話したりするっていうのは、
うん、
まあ風景にされとるのかもしれない日本人は、うん、
もしそなんかそういう学校教育とかさ、いろんなやり方で風景にさせるように仕組まれてたものなんだったらそれはそれですごいと思うけどね、うん、そのそういうテクニックがあるっていうね、
うん、人民誘導、
うまいことちゃんとなっとるなって感じ
で、中国とかでさ、あの10億人ぐらいおるやつもうインターネットとか普及して、うん、もうまあ日本の比じゃないらしいよ、その
統制があるよね、
統制の力も比じゃないし、それ以上の今の国民の民主化っていうのがすごいらしくってね、
うん、そうそうそう、
日本幸せだもんね、
うん、
不満がねえもん、
そうだから風景になっちゃうよね、
うん、
平和だし、
平和になりすぎた、
うん
うん、だって俺らだってまあ危ないよねとか言っていろいろ言いながらもさ、まだ大丈夫だなっていうふうに思ってるところもあるもん、
まあね、うん、まあダメだったらダメだってね、もうこの時点でダメならダメじゃんっていう、うん、これは思いがあってね、
うん、
別にそれで自分だけ海外に逃げて助かっても、
うん、
そんな楽しくないだろ
うなって、うん、じゃあさちょっと話を変えて、最後自分の人生の最後はさ、どういう風に終わりたいと思う、どういうライフプラン、今
ライフプラン、
人生設計的には、
人生設計的には、
うん、
働けるまで働く、
働いて、でもまあ定年の
年齢だから俺は、
あそっか、
うん、だから別に70でも80でも、あとは自分の体の
自由
は働く、う
ん、あ素晴らしいね、それはそんだけの技術を持ち合わせて資格も持ちってことで、ね、
なんか働けるし、まあ、働かないかんだろうし、
うん、
まあ、逆に働いてた方が元気じゃん
っていうのもあるかも、
仕事辞めたらやっぱさ老け込んじゃうから気がするから、うん、そういう意味で、
うん、
まあ仕事があるから遊びも楽しいしみたいな、
あれね、
そういうのがあるから、
年金的なものはどういうふうに、まあだから
そんなに、あ、自分たちでまあかけてって感じですよね、また
そうなるわけだよね、
そうそうそう、頑張って働くかもですよ、
うん、
そう働きたくないな、
とりあえず定年までは考えなかんでしょ
早期退職、
まあまあ別に働かないという選択肢もないことはない、
うん、
でも早く死にたいんだよね、
早く死にたい、
早く死にたいっていう考えがある時点でもう別にどうでもいいやん何がどうなっても
ね、そこまで早くないの、
うん、
70ぐらいには死にたい、
本当に、
うん、
でも70でいい、ね、70で十分かな、
うん、
80はちょっと行き過ぎだ
な、あ、もう体が動くって他人に迷惑かけないんだったらいつまででも行きたいわ、
うん、迷惑かける気がするからな、
なんかもう体が動かなくなって介護してもらったりとかそういう風になったらもう延命処置とか一切してほしくないけど、ね、その迷惑かけてまで行きたいと思うけど自分で生きていける限りは生きていきたいと思う、なんか一日でも長く来たらさ新しい何かが発見されたりさ、あ、まあ、いい音楽出てきたりする可能性があると思うと、なんか俺は少しでも長く生きたいと思う、なんか
いい音楽がね、明日もしかしたらなんか
死ねんよ、
新しいアルバムが、だから
その時めっちゃ流行りのさアーティストがさ、うん、あ、なんか来年ぐらいにアルバム出そうみたいになったらさ、うん、うわ来年まで死ねんしみたいな、
巻きがね、
そうそうそう、ちょっとどうにかしてまあ、巻きなんとかだったらもうちょっとさ、うん、まあいいやと思うかもしれないけど、うん、まあそれなりに元気な時にそういう情報があったら、ちょっと来年まで元気でいたいな、みたいな。
うん、別にあるんだね、やっぱ。
いや、思うけどな。
子供とか欲しい？
ん？
子供とか。
何？
欲しい。
欲しい欲しい。
あ、ほんと？そういうのある？
欲しいよ、そりゃ。
自分が子供みたいな顔してる。
いやいや。
どんな子供が出てくるんだろう。
それは。子供がいないと働きがいないし。
娘が可愛いと、
ああ、そうね、娘だったらね、う
ん、娘頼む、
ん？
娘産んでね、
娘欲しい、男一人、娘一人がいい。
あ、ほんと、なんでなんで、
自分兄弟いないからとりあえず兄弟は作ってあげたいってのと、
やっぱそういうふうにもう一人の方が楽とかなら、
一人は一人でいいことあるけど、逆にその兄弟をも兄弟っていうものと、まあ、近く自分でなんていうの、自分は体験できないけど、そのまあ子供が兄弟がいるとどういう感じなのかなっていうのを見てみたいっていうのもある。あと女の子も、まあ、兄弟いないし自分男だし、まあ、女の子もちょっと女兄弟っていうのもすごく自分にないものだから、まあ、ないものねだりとないものねだりだけど、まあ、そういうのをちょっと見てみたいなっていうのは。
でも本当娘可愛いんだろうけど、その反面怖いよね、この世の中で女の子を育てる。
心配だね、特にめっちゃ可愛い子までたらやばいよね、
そうね、
もう全然焼きじゃないよね、
全然駅まで送っちゃうよね。
ああ、そうね。でも俺逆にそういうのはしないな、あんまり。
あ、本当？
わかんないけど、俺の自分の家庭を持っていくだと、まあ、染み付けるだけなんか反発するから、逆にゆるゆるの方が自分でなんか、なんか親はゆるゆるだけど大丈夫かみたいな、の方がなんか、
ちゃんと育って
る、ね、そう、なんかそう、勉強しろっていうよりも、勉強は、勉強はまあそこそこでいいぞみたいな感じにといた方が、勉強しそうな気がする。
なんかいろいろ漫画とかであるよね、そういうシチュエーション。
そう、
なんか親の前ではすげえいい顔するんだけど、なんか実は、かなり遊んでるみたいなとこあるもんね、
しかも自分の目が届かなくなった時にさ、弾けそうじゃん、そういうのって。抑え込んでると、
まあ、大学に一人暮らし始めたらみたいな、
それ一番嫌じゃんそんな、
よう知っとるわ。なんか多分あれだね、自分の人生経験を照らし合わせながら、いやこうやるとまずい育ち方するなみたいな、
あ、
まあ、逆に見たり聞いたりして、みたいなのあるよね、きっと。
俺が結構フリーに育てられたから、割と、
あ、そのやり方でいいんじゃない的な、
まあなんかフリーにされすぎると逆にシュート外すみたいな、柳沢理論だよ、
フリーにしとったらシュート外すだろ
う。逆に緊張しちゃって、
ああそういうこと、ああまあまあそういうことね。
そうそう、
シュート外しちゃダメなんだけどな。
そうそう、まあシュート外すってのはその、まあ遊ばない、あ、なんていうの、ハメを外しすぎないとか、その、めちゃくちゃしないっていうのがいいのね。
まあそれでも分からんね、まだ。
子供はどうなの？
子供とか分からん、いらないっちゃいらないね。
そうか、
いや子供に縛られるなって、その前に結婚だよね、
うん、ああ、うん、そうか、でも確かに結婚したいんだったら俺もあんま仕事しんわ頑張って30代40代ぐらいまで頑張ってお金貯めてそっから付き合うとするかもしれない、お金かかんないし、
将来的にどういう仕事するのか、
まあ、まあそうです、
仕事場とかが明確になれば
多分そうだよね、
考えるんだ
けど、そうだと思うわ、
まだふわついてるからね、決めないね。でも子供は見てみたい、自分の、出来合いするよ、
思うよ、絶対
出来合いしちゃうから
な、出来合いはしちゃうよね出来合いしないように自分を戒めるしかないんだよ
女の子には嫌われたくないね、
そう、本当にそれ思う、
自分、俺んちだからさ、男、俺も男、俺のとこだけど、男だけどさ、女が2人いるからさ、兄弟で、難しいよね、でも男の子も欲しいよね、
男の子も欲
しいね、サッカーとかしたいよね、
そう、したい、したい
キャッチボールとかしたい、
うん、サッカーしたい、
将来話し相手になってくれたらいい、
うん、そうだね、一緒にライブとか行きたいね、
将来も行きたいんだよね
家族ライブツアーしたいね、
うん、
家族でフジロック行くみたいな、
そうなんだ
よ、ね、そういう奥さんをまず見つけた
ね、そうだね
そうそう、子供肩車とかしてさ、
奥さん超乗ってるみたいな、そういう奥さんいないの？
その TPC で会ったんだって、それこそ MMW のライブの時にさ、全然わからんだろうけどね、子供は聞いたよ
そうだね、
でもお祭りみたいな雰囲気が多分楽しい
ね、
そう
だね、うん、
もう子供がどういう音楽聴くかとかすごくなんかそれもある意味楽しみだよね
自分の趣味と、
そうそうそう、
楽しみにしてるの、
むしろ子供には普通に J-POP 聴いてほしいと思っちゃうけど、
教えてもらいたいお父さんにみたいな、
お父さん何これって言われ
る、そうそうそうそう、まあそれでもいいよ、むしろなんか友達と同じの聞いときよみたいな
お前に行くとなんか変なことが流れてる
やっぱ MMW の経歴見てるとさ、やっぱ影響あると思うんだよね、親とかの、うん、やっぱ才能あるもんね、親が
変わってると、
うん、なんか出るよね、あの竹の子供も
出るかな、
何かが出る、
何かが
出るかは知らんけど
ミュージシャンになってくれんかな。
うん、そういうのもあるよ。ないことはない。音楽に触れ合う機会は普通の家より長いはずだし。
そうだね、
うん、
子供にサンプラーとかで遊ばれてたらね、なんかいいトラップメーカーなんかね、
うん、3歳くらいから遊ばれてる。
早熟して消えていくパターンかもしれない、うん、5歳の子がこのトラック作ったんかみたいになって、そっから伸び悩む
みたいな。もう売り出し方だよ。 YouTube とかで上げたら結構いっちゃうかもしれないしね、
うん、そうだね、面白がってね、
うん、
そんな先の話じゃないね、それも。
そうだよ。
いやでもなんか音楽とかまあ聞くじゃん、
うん、
そういうのとかもあんまり爆音じゃ聞けなくなっちゃうかもしれない。
まあ別にイヤホンと聞いたりとか、
うん、
車の中で聞いたりとか、
うん、
まあさすがに子供がいるのに爆音で音楽聞こうと思うし、
うん、お母さんのお腹の中にいる間にいろいろ聞かせるといいとか言うから。
そうだね、
ちょっと当たりでも聞かせてみるみたいな感じ。
当たりのやつ。
聴診器とか
反応見る。
あ、動いたみたいな。お腹蹴ったみたいな。
シュッと生まれてくるかもしれんけどね、生まれてく
る。アレックエンパイアのシャウトの時に蹴ったみたいな。この子才能あるかもしれんみたいな。
当たりはやだなぁ。あんなんだったらやだもんね。
だから今のうちにみんな情報共有しといて、赤ちゃんにも聞かせられる音楽、家族で聴ける音楽っていうのをちょっと研究したい、ね、特に家族。幅を広げて。
いいけどね。いいけどね。
ヒップホップ。
うん。
そう。
なんか緩い感じだし。
まあ、緩いのもあるしね。
うん。なんかその精神を逆なでするような音楽じゃなければ別にいいかなと。
うん。
その、お腹の中にずつ聞かせるとすれば。
うん、でもまあ、まあ、シミラボみたいに、普通って何？常識って何？みたいな。聞かせたらどうなるかわからんけど、まあまあ。むしろそういうの聞かせといた方がいいかもしれんね。もう最初から疑えと。世の中にある全てを普通って何、常識って何、
超めんどくせえやつ生まれてき
そうだ。そうやって質問してくるかもしれない。
初めて発した言葉が普通って何。
社会派。
いやまああまりでも子供に音楽をなんか強制したり
強要はね
したしない、むしろ自分で何が好きかを選んでほしいわ、
うん、
習い事とかさせない、
うん、習い事したいって言えばさせる、したくないそうだったらやめさせる。受験はどう？
受験もう大学受験だね。高校受験と大学受験、私立は行かせない。
俺もそうだ
わ。
絶対何がなんでも、
ね、俺と同じ。
東京におったって公立行かせれば。
幼稚園とか小学校とかマジで
受験とかマジで
終わったわって思う。
受験とかやるっていう奥さんだったらきっとさ、
大変じゃねえと。100歩譲って女の子とかで中学校から言えるんだったら、まあ、100歩譲ってまあ分からん子もないって言うけど、それでもやだな。高校までは普通に言ってほしいね、
う
ん、
そうだね。
やっぱねえ、あの話はまあ首都圏が主で、
ね、
ほぼ大事件の話っていうのは、まあ、エスカレーター式に早稲田とかさ、うん、
でも名古屋とかでやっぱ多いけどね。
あ、そう、
中学から私立入れたりとかさ、最近小学校とかもまあまあ流行ってきてるからさ、幼稚園とかも、
うん、
やっぱそれなりにやっぱりある。
都会の方が
名古屋の方ある。
多分南山とかも小学校とか作ったんじゃ
ない
か
な。南山で結局南山じゃん、レベル的に。、ね、
でまあ親は安心したいんじゃない
か。安心するかもね、
うん、
も
う
お金使って安心できるならいいかもしれない。
でもかわいそうだよね、小学校まではね、公園とか行ってみんなでサッカーしないと僕な子に育たないと思う
かね。やっぱりね、川遊びとかした方がいいよ
ね。別にお勉強できたところでね、それを将来活かせる職業につけるんだったらいいけど、そうじゃなかった時にね、
まあ、必要最低限があればない。
そうっすよ。